東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
経絡の中に流れているのは気血水です。主に気、目に見えない気が流れていろんな機能を司ると。でこの気を流れるときに必ず一定の方向性があるという話以前しました。で一定の方向性だけではなくて一定の時間性もあります。自然のことを考えるともう同じなんですけども、自然で地球上の水ですね、太平洋の中の水では、北半球の場合は時計回り、南半球の場合は逆時計回りでぐるぐる回っているという話をしたんですけども、この方向性だけではなくて時間性もあります。時間性っていうのは簡単に例にしますと、例えば潮汐があります。満潮の時とか干潮の時とか、と満潮の時に水がこっちに寄ります。で干潮の時に水がさっと引いていきます。同じようにその気っていうのが流れる時に体の中にはいろんな機能がありますから、心の機能、肝の機能、脾の機能、心肺機能、消化機能、生殖機能といった機能あります。でこの機能を担うためにいっぺんにいろんなことをやることはできないんです。生活の中では同じです。例えば主婦の方、家の中にいると朝起きてから歯を磨いて洗顔して化粧して朝のご飯を準備します。でも起きてから化粧 しながら朝のご飯用意するとか、そういうことをいっぺんにやろうとするというのは難しいです。必ずこの時間でしたらこれをやる、この時間でしたらこれをやるということを順序があります。で体の中でも同じです。でもでいろんな機能を担うためにはこの時間でしたらここに集中してやります、次の時間でしたら別のことを集中してやるというのも同じようです。そのためにエネルギーというキーは、ね、体に流れている時に一定の時間性があるということを昔の人たちは発見しました。まあ、この図で表しているのはこの経脈の中にキーが時間性を持って流れていることを表しています。でこれずっと名前というのはこれ四五流中、寝って言えばネズミ、寝の時間です。正確に言うと夜中23時から1時の間の時間を表しています。馬っていうのは馬の時間、お昼の11時から1時の間の時間を表しています。この夜から昼、昼から夜、昔の人12時間で表してますけれども、1日12時間の中エネルギーが一定の時間性を持って、この時間帯でしたらこういうことをやる、この時間帯でしたらこういうことをやるっていう時間性が持ってます。経脈っていうのは十二正経あるという話以前もしましたね。十二正経、つまり五臓六腑の機能を担うために十二本の経脈があります。でこの十二本の経脈を順番に体の中で一定の時間性を持って流れています。で具体的に言うと夜中23時から1時の間に胆の経絡にエネルギー集中します。でその次1時から3時の間に肝の経絡に集中して、3時から5時の間に肺の経絡に集中して、で5時から7時大腸、7時から9時胃、9時から11時脾の経絡で、11時から13時、これお昼なんですけども、心の経絡に集中します。で13時から15時の間に小腸の経絡に集中して、で15時から17時これ膀胱、17時から19時腎、19時から21時心房、21時から23時三焦で、最後23時から1時また胆に戻ってきます。でこれでぐるっと一周それぞれの時間にそれぞれの仕事をやります。例えば1時から3時の間に肝の経絡に集中して、ここで何をするかというと全身の血液をデトックスします。デトックスしてその血液の中の不純物を浄化する、きれいな血液を作る。その作った後に3時から5時の間肺の経絡に集中します。でそこで何をするかというと、前の時間帯で肝で作った新鮮な血液で全身にもう一回送っていくということをやります。でその後5時から7時の間大腸の経絡に集中する。これ何するかっていうと、1日食べたものを ここで勝利した後に外に出します。で、出すためにこの5時から7時の間の時間帯を使って大腸の機能を盛んにしてちゃんと排便できるようにします。こういうふうに時間性を持って体の中でいろんな機能になっているということ、昔の人それを分かってまとめた図はこれです。体の中の気が一定の時間性を持って全身ぐるぐる回っているということですから、この時間性を破壊されてしまうと気が狂ってしまいます。で、狂ってしまうというのは、例えば時差ボケという現象があります。夜中12時成田から飛行機を乗ってヨーロッパにいたりアメリカにいたりします。そうすると12時間ぐらい飛行機に乗りますから、12時間後でしたら普通お昼のはずなんだけど、でも時差があるために12時間後降りた時にまだ夜中1時か2時、あるいは朝の5時6時、あるいは午後の7時8時かもしれないです。行く場所によって変わります。つまり本来は体の中の生理時計です。もう12時間過ぎまして夜中12時乗ったわけですから、自分の体の中ではお昼の12時になってるつもりだったけど、でも降りた時に外の世界はまだ夜中かもしれない、あるいは午後になってる、あるいは朝かもしれないです。そうすると中の気と外の気って合わなくなります。合わなくなってしまうと、本来気があちこち詰まってないでしたら気の調節早くできる人であればすぐリセットできますけども、でもあちこち詰まってる人、滞りがある人だとすると気の調節うまくいかないです。そうすると気分が悪くなります。頭が痛くなります。眠くなります。あるいは頭痛があったり吐き気があったり食欲不振になったり、いわゆる時差ボケの症状出たりします。逆に気の流れいい人、詰まってない人であれば全然降りた瞬間すぐ体中の気の状態、外の気の状態と合うように調整できますので、そうすると気の乱れ起きないです。で、いわゆる時差ボケの現象出てこないです。皆さんの体の中でこの気の時間性ちゃんとなってるかどうか、乱れてるかどうか、これから一個ずつ説明聞きながら皆さん自分で自己診断していただけたら嬉しいです。で、もうちょっとこの図の意味を詳しく一個一個説明していきます。次回はまず短期からですね、23時から1時の間のエネルギーですね、短期に集中する。で、このここに集中して何をするかという話をします。じゃあこの時間帯痰の気が詰まったりすると体どういうふうにおかしくなるか、どんな病気になるかということも含めて次回お楽しみにしてください。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。